今日はヘブル人への手紙の第6章です。このところでは完成を目指して進むべきことが語られています。一節のところにキリストについての初歩の教えを後にしてという言葉が出てきます。初歩の教え、その後には死んだ行いからの改心、神に対する信仰、また2節には清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きというようなことが出てきています。しかしこれらはこの基礎的な教えである、もう簡単だから通り過ぎたらいいというものではなくて、むしろ信仰の土台となるような教え、しかしそこにいつまでたってもぐるぐる回ってそこから先に進むことができないということであってはいけないということであるわけです。基礎をしっかりと固めて、さらに前進していかなければいけない。信仰っていうのは、ある方は自転車のようなものだ、もう漕がないと倒れてしまう。ですから信仰も先に進んでいかなければダメになってしまうわけです。3節には先に進みましょうという言葉が出てきます。それとは対照的なことが6節のところに、この堕落ということが出てくるわけです。それは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちというふうに出てくるわけです。何回も何回もイエス様を十字架にかける、もう自分は罪を犯してしまった、また失敗を犯してしまった、もうこれの繰り返しであってはいけないということであるわけです。その姿っていうのは7節8節に、この降り注ぐ雨を吸い込んで、耕す人たちに、有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ最後は焼かれてしまうのです。せっかく神様が祝福し恵みを与えても、そこから出てくるのが茨やアザミであったらどうなのか、全くこれは無駄になってしまうわけです。そしてそれらのものは最後は焼かれてしまう。ですから私たちはそうあってはならない、そのように警告されているわけです。しかし感謝のことは、9節からだが愛する者たちと出てきているわけです。そして10節に、神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいませんとあるわけです。私たちが信仰によってこの神様の働きを成していく、そしてまたこの人に対する愛、神様はそうしたことを忘れられないということを言われるわけです。そして私たちは11節を見ると、希望について十分な確信を持ち続け、そしてまた12節に、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐというようなことが出てくるわけです。ですから私たちは最後まで信仰と忍耐を働かせて、約束のものを受け継いでいく、希望を確信を持ち続けていく、信仰、希望、そうしたものが今の時代にも私たちに必要なものであるわけです。そしてここにはアブラハムのことが出てくるわけです。13節にこのアブラハムに約束する際に、神様は14節を見ると、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすというふうに誓われたわけです。しかし神様の誓いは人を指しての誓いではなくて、ご自身を指して誓われた。まあ、私たちは誓いを立てるときには、もっと自分よりも優れた方に約束する、誓うということを言うわけですけれども、神様以上に優れた方はおられない。自らがそれを誓われ、また15節を見ると、アブラハムは 忍耐の末に約束のものを得たのですとあるわけです。まあ、彼はこの永遠の命に預かり、そしてまた天の御国に入るものとなった。それは彼が行ったから神様はそれを良しとしたのかっていうと、そうではないわけです。彼はもうたびたび失敗をしでかしている。しかしそれでも彼は神を信じた。それを神様は彼の義と認められて、彼は約束のものを得ることができたわけです。17節には約束の相続者たちと出ているわけなんですけれども、この約束の相続者に実は私たちが預かっているということを知らなければならないわけです。アブラハムと同じように神様は信じる者を義としてくださる。そして私たちもアブラハムが受けたように天の御国に入ることができる、永遠の命が与えられるということであるわけです。そしてこの相続する者たちにこのはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証されましたと17節の終わりに出てくるわけです。この保証された、その保証されたということは、実はエペソ人の手紙の1章の13節14節を見ると約束の聖霊ということが出てくるわけです。聖霊によって勝因を押される。その新約聖書の書かれた時代、ローマ帝国の時代ですけれども、奴隷制度があった。そして奴隷には役員が押される、もう動物と同じような扱いがされたわけです。じゃあクリスチャンであるっていうことの保証は何かっていうと、聖霊によって勝因が押される。そしてそのことは14節エペソ人の手紙の1章の14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとあるわけです。ご聖霊が実は私たちに御国を継ぐことの保証となってくださる。それはイエス様がもう一人の助け主を送る、それは聖霊である。聖霊が絶えず保証となって私たちを励ましてくださる。18節の中頃を見ると、この約束と誓いという変わらない2つのものによって力強い励ましを受けるためですとあるわけですけれども、今日私たちはこの力強い励ましを実はご聖霊によって受けることができるということであるわけです。19節にはこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものでありとあるわけですけれども、船も怒りがなければ流されてしまうということがあるわけです。ですから私たちにはこの神様にしっかりとつながっていく、そしてまた怒りがこの岩に食い込んで船が流されないように、そのように神様は今も私たちに助け主ご聖霊を与えてくださり、私たちの心を励まし、また慰めを与え、また神様の御言葉を理解させてくださる。私たちはこのご聖霊なしにこの神様の御言葉を信じて歩むことはできないということであるわけです。教えの処方を後にする、それはこのご聖霊が共に働いてくださり、そしてまた私たちに与えられているこの聖書66巻、確かに難しい言葉もあるわけですけれども、しかし御霊はまた私たちに語り、そしてまた励ましを与え、天の御国に歩まさせていってくださる。20節にイエスは私たちのために先駆けとしてそこに入りとあるわけですけれども、イエス様ご自身もさまざまな苦しみを受け、そしてまたそれこそ私たちの習うべき方としてこの信仰忍耐を働かせ、もう父なる神様に忠実に従っていかれた。また私たちもこのイエス様のように変えられて、また神様の御心にかなった歩みをさせていっていただきたいと思います。